こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。ものすごく久しぶりに吹き込むんですけども、今日はこの前で見てきたアナと雪の女王の歌の話をしようと思います。このアナと雪の女王を今ずっと上映してるんですけど、不思議なことにですね、ほとんどの上映館が吹き替え 2D なんですよね。で、僕は最初吹き替え 2D で見て、それから、字幕 3D で見たんですけど、まあ字幕 3D の圧勝ですね。この映画は字幕 3D で見ると全然違います。今日は歌の話をしようと思うけど、一つだけ、最初に言っとくと、例えばね、2D で見るとね、タイトルが出た後に、池の中、まあ、というか水のシーンが水がただこう画面に映るんですよ。ただその水がちょっともやーっとしとんだよね。もやーっとしてて、何かなと思ったらカメラがブクブクブクっとこう上に上がって、実はそれが表面が凍った池の中だったということがわかるわけです。 2D だと今の感じない。ところがね、 3D 違うんですよ。これぜひですから、2D で見た方も 3D で見られるといいと思うんですけど、最初のそのもやっと見えるでしょ、あれはもやじゃなくて意味があるんですよ。最初水かなって思うんです。でもその水の中にこう粒粒があんねんね。この粒粒何って思ったらね、それがね漂ったりしてんねんね。それが実は氷の種なんですよ。それが 3D だとちゃんとその空間にあちこちに配置されてるんです、その氷の種が。でそれがわずかに成長するかもなっていう感じなんですよ。僕これちょっと微細に覚えてないけど、なんかちょっとね、その氷の種からちょっとなんかこう氷の結晶がもやっとこう成長する感じもするんですよね。それがしかもこう水の中でちょっと漂っとんねんね。もう一揺らししたらこう水の層がこうガラッと変わって、その空間が全部パキパキパキパキってその種を中心にして凍っていきそうな、そういうすごい繊細な表現がね冒頭からあります。僕この冒頭を見ただけで、あ、この作品の 3D はすごいわって思いました。で、まあその後もとにかく 3D すごいんですけど、これは見られるといいと思います。人の顔もいいですよ。ポスターで見る限りちょっとなんかね、もにゃっとしてて硬さがちょっと分かりにくいねんね。静止画で見ると 3D のキャラクターってね。それけど動いてるとこ見るとね、すごい魅力的ですね。最初の2人の王女が、子供の王女が遊ぶときに、エルサが枕に顔を押し付けてむにゃむにゃって寝てると、アナが起こしに来るんです。その時にこうエルサがむにゃむにゃ何みたいな感じでこうちょっと口もごもごさせるって声を出すんですけど、その時のね、もうほっぺたのむにゃっていう感じとかね、ああこのキャラクターが声出してんねんなっていう感じがこうひしひしと伝わってきてね、実にいいですね。これはアナの顔もそうなんですけど、アナの顔もポスターで見るとちょっとのっぺりしてますけど、動いてるとこはねすごいいいですね。ちょっと成長してちょっとだけそばかすが入ってる。でそのそばかすって点でしょ。だからその点ということは点の 3D だから隙間があるんですよね。あれがもしテクスチャーがペタって貼ってあったら、キメがペタッと貼ってあったら、もっとこう硬直したつるっとしてこう取り付く島のない顔になったと思うんですけど、そばかすみたいなこうものがちょっと入ってるだけで、しかもそれがただテクスチャーマッピングで貼ったんじゃなくて、ちゃんとこう動いてることによってすごいこう魅力的な顔のテクスチャーが出てたと思いますね。まあそんなわけでぜひ 3D 字幕版で見られることをお勧めしますけども、もう結構喋ったね。今日ちょっとポイントを絞ってお話しようと思ってたのは、その主題歌の Let It Go っていう曲ですね。 ようできた曲やと思いますね。これ作曲は、作詞作曲はロペス夫妻で、この人たちのキャリアは僕はちゃんとは知らないんですけども、主題歌の「レッド・イット・ゴー」っていうのはこう多分ケイト・ブッシュのいくつかの曲、特に嵐が丘にすごく、影響されて作られてる、そのピアノの使い方とかストリングスの使い方とかそうだと思うんですけど、それでいてそれをちゃんとこうミュージカルの方向にこうパッと着地させてますね。このポップスとこうミュージカル の間ぐらいをうまいことこのロペス夫妻という人たちは行き来してますよね。扉を開けてっていう、そのハンソージと二人で歌う、アナが二人で歌う歌も、なんかもう最初聞いたジャクソン5の歌かって思うんですよね。この誰やったっけ、僕もこのシンガーの名前を忘れてしまう。これアナ王女の声の人ってちょっと子供の頃のマイケル・ジャクソンみたいな声で、だからすごいジャクソン5っぽい響きがするんですけど、それをねうまいことブロードウェイに落とし込んでるね、あの感じもすごいいいなと思いましたけど、あんまりたくさんの曲について話すとすごく長くなると思うから、レッド・イット・ゴーの話に絞ろうか。レッド・イット・ゴーの話にしようか。この曲ね、ようできてると思いますよ。さすが主題歌だけあってね。レッド・イット・ゴーってどうなんでしょう。日本語の訳はありのままでって訳されてるけど、レッド・イット・ビーやったらありのままでいいんですけどね。レッド・イット・ビーやったらありのままで、そのままででいいんですけど、レッド・イット・ゴーやからね、ちょっとちゃうねんね。これは雪の女王がついに自分の力をもうこう自分の中に閉じ込めておくことができなくて、もう絶望的にそれを解放してしまうねんね。それがレッド・イット・ゴーですよね。ありのままとかいうよりこうもう止めておけなくなったよね。この自分の中に止めておくな、おけなくなって、行けと、行くなら行けっていうことなんですよね。だからレッド・イット・ゴーの「イット」は魔力でしょうね。あるいはその自分の中の何かをこう解放するっていう、そういうその言葉ですよね。だからかなり絶望的な歌ですね。日本語の訳はやっぱりちょっと意訳してあって、これはこれでいいと思うんですけど、そのもっとこうなんていうんですか、グローイングアップして、こうグローイングアップ物語なんですよね。傷ついたり悩んでたりしてたけど、いいのよ、ありのままに生きればいいのよっていうような曲なんですけど、英語の歌詞はもっと絶望的で、もう今まで誰にもこう見せることも言うこともできなかったけど、もう限界っていう曲ですね。で、この「レッド・イット・ゴー」っていう言葉が英語の詩でどう効果的に使われてるかっていうのは、やっぱりこう実際の映画を見ると分かると思うんです。この映画でこの「レッド・イット・ゴー」っていう曲は雪の女王がついに自分の力をこう解放して雪の神殿、お城をこう作ってしまうシーンで歌われるんですけども、その時にね「レッド・イット・ゴー」って言いながら、もしこれが雪の魔女だったら自分の魔力をコントロールできるから、多分手をものすごい振りかぶって「せーので」で、振りかぶった手を前にバーンとストロークして、それで雪の魔力を見せつけると思うんですよ。だけどこのエルサ、雪の女王はそういう魔女じゃなくて、自分の力を今までこう我慢して我慢して封じ込めてたのに、もう限界って言って解放するんだよ、リリースするんやね。海にお帰りみたいな感じで、こう雪にお帰りみたいな感じでリリースしてしまうんだよね。だからあんま振りかぶらないんですよ、その所作を見てるとね。むしろ例えば舞踏会で相手に手を出すみたいな感じで、 ワンストロークでどうぞってこう自分の内側から外側に向かってどうぞっていうふうに前に差し出すんですよね。魔法をかけるっていうよりこう手を差し出すんですよね。そうすると差し出した手から思いがけずまがまがしい雪の結晶がバーッとこう成長して柱になっていく。だからその差し出すワンストロークの手とレットイットゴーっていうセリフがうまいこと一致してんだよね。だからレットイットゴーって言いながら右手を一振り、それからもう一回レットイットゴーって言いながら今度は左手を一振り、そうするとその一振りごとに氷が、雪がですね、神殿を作っていく、そういうシーンですね。で、難しいのはね、これ日本で例えばありのままにって訳すでしょ、ありのままでって訳すでしょ。そうするとね、どうしても長くなるんでね、これはもう限界、日本語の限界だと思うんだけども、レッドイットゴーを2回言う間に日本語ではありのままでだよね。そうするとありの右手ままで左手っていう風にこう呪文にならないんですよ。呪文っていうのは所作と、つまり呪文をかけてるその身振りと、それから呪文とが時間的にこう一致した時に初めて、あ、これが呪文なんだって、分かるよね。例えば、仮にここにビビディバビディブーっていう呪文があるとするじゃないですか。そうするとビビディバビデで振りかぶってブーで手を出すとバーン止まりを魔法がかかる。そうするときに僕らはビビデバビデが、振りかぶりっていうか準備で、ブーが魔法をかけるストロークなんだって分かるよね。こんな風にその言葉の時間構造っていうのがその魔法をかける所作を思い浮かべさせるんやね。それがその呪文の呪文たるゆえんなんですけども、レッドイットゴーはまあいわばそのエレガントに自分の力をこう解放する、もうなるようになりなさいっていうふうにこう外に出すときにこう振りかぶりなしでパッとこう右手を動かすのとピタッと一致すんだよね。だからレッドイットゴーっていう一番最初の言葉のスタートのポイントで手を内側に構えて、でレッドイットゴーって言いながらスラーッと右手を出していくと魔法がかかる。よくできてますね。で、もう一つね、この曲がよくできてるなと思うのはそのレッドイットゴーのレッドの使い方ですね。この曲ね、レッドイットゴーを最初に言う前にレッドっていう言葉をたくさん使ってるんですよ。例えば Don't let them in、 Don't let them see、Don't let them know。 them っていうのは外の人ですよね。だから入れちゃいけない、見せちゃいけない、知らせちゃいけないっていうことです。まあ、つまりここで、言われてるレッドは全部命令な、命令のレッドですね。ゼムに何々させる、でその逆やからゼムに何々させない、ドントレッドゼムイン、ドントレッドゼムシー、そういう構文でレッドを使ってるんですよね。つまりいわばここでは、外部の人に向かって防御を張る、その自分に対して命令、まあ自分に対しても外部の人に対してもその命令をしてるわけですね、レッドという言葉によって。ところがドントレッドゼムの知らせちゃいけないわ、決して知られちゃいけないわっていうふうに言ったその直後に、あ、そうか、曲調が変わるんですよね。こういう時はちゃんと歌った方がいいのかな。つまりDon't let them know で、このコードのまま Don't let them know Well now they know Let it go というふうになるんですけども、つまり同じコードで Don't let them know という言葉から Well now they know っ ていう言葉に裏返るんだよね。つまり、知られちゃいけない、でも今知るがいいわっていうふうにこう突然やけくそというかもう絶望的にバーンと裏返るんだよね。だからその直後に、レッドという言葉は、肯定形になって、しかもその他人に命令するんじゃなくて自分の内なる力をこうリリースする言葉になるんだよね。こう対他人のレッドじゃなくて自分の力にこう生きなさい生きなさいっていうふうにこう言う、あのレッドに変わるんだよね。完全にこう使い方が変わるんですよね、レッドの。この裏返り方がすごいね。しかも、レッドゼムインとかそのレッドゼムっていう構文やとすごい硬い感じがするんですよ。あの他人に対する命令やし、しかもドントレッドゼムインとかいうとこう他人に対する命令であり防御やのに、それがレッドイットゴーになった瞬間にこう自分の力をこう外に出すからいきなり壁がなくなんねんね。スラーッと。この壁なくなった時の解放感っていうのがあのこの歌 の, あのすごい、まあ、巧みなところだと思いますね。今日は、アナと雪の女王の中からそのレッド・イット・ゴーっていう、まあ、主題歌があるんですけども、そのレッド・イット・ゴーっていう言葉が、まあ、どういう力を持っているかというお話をしました。それでは